マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まず、はい、今日は、ちょっとね、国内のね、よりも朝鮮半島ですよね。
はいはいはい、
あちらの方で、まあ、非常に大きな動きがね、あるわけですけれども、はい、このあたり見ながら、太蔵さんがどんなふうにお考えかっていうようなところから入ろうかなと思ってるんですけど。
4月、先月の27でしたかね、南北首脳会談がありましてね、はい、非常に合意、波紋点の合意の宣言文読みますとね、朝鮮半島非核化を目標とすると、かなり踏み込んだ内容で、多くの方がこれは良かったねと、期待できるねというところでしょうけども、その私小泉チルドレンと呼ばれてましたんでね、その小泉政権時代のことはよくいろいろ話を聞いたんですけどもね、その実は2002年に初めて小泉総理が平壌に行って、当時の金正日委員長と会談して日朝平壌宣言を発表しましたと。そこにもね、朝鮮半島の非核化を目標とするって書かれてるんですよね。でこの日朝平壌宣言が確実にやっぱり履行されなきゃいけないっていうんで、その2年後2004年の5月に再び小泉総理平壌行って金委員長と会談してると。でその時の記者会見でもですね、これは金委員長から朝鮮半島の非核化をしっかり目標とすると、今回の反問点宣言と同じように朝鮮半島の非核化はですね、目標としてるっていうのは2002年からずっと目標にしてるんです。ところがですよ、2002年の日朝平壌宣言、2004年の小泉総理との首脳会談での確認、その2年後2006年の7月に北朝鮮はテポドン2号を含むミサイルを発射していると。そこから今日に至りますからね。でこの2004年の会談の時にはかなりこう経済支援、人道支援を小泉総理から送られていると。国連を通じて25万トンの食料だったかな、ちょっと数字あれでしたけども、医薬品も含めて行っていると。
それだけの人道支援があった後に、
あった後なんですよ。だからこれは小泉総理の周辺の方に話を聞きますとね、小泉総理が退官されて本当にね、この時の日朝平壌宣言のもう一方的な破棄、これにはもう本当悔しがったっていう話をね。だからもうあの国はこう経済的軍事的な圧力がピークに達した時はコロッと今度融和外交すると、これがもう常套手段だと。
その小泉チルドレンでらした太蔵さんにぜひ伺いたいご質問がリスナーの方から来てるんですけれども、木綿豆腐さんからいただいています、日朝首脳会談が気になっています、杉村さんの会談結果の予想をお聞きしたいのですが、特に米朝首脳会談ですね、特に核合意などはこの時点でイラン問題などを出すなど同じようなことはさせないと、アメリカは北朝鮮に対して強硬で臨むのではないかと思ってはいます。ただこれまで何度も食料と燃料をもらっては、約束を保護にしてきた北朝鮮のことですから、一筋縄ではいかないだろうと考えています。そこで、一時の地政学リスクほど再燃はないと思うんですが、うまくいった場合、またうまくいかなかった場合のリスクシナリオなどについて、太蔵さんのシミュレーションあれば教えてください。
興味深いですね。
これはね、これ投資家視点でですよ、北朝鮮に関しては一切シミュレーションは意味がありません。
意味がない
と。全くこれ考えるだけ無駄。だってね、外交の専門家、外交評論家、去年の今頃はもう米朝戦争ですよ、とっくに。そうでしょ。いつミサイルが日本に落ちてくるかと、核シェルターを作った方がいいっていう人もいた。
緊迫ありましたね。
家の地下に核シェルター作った方がいいんじゃないかという議論をやってたんですよ。
関連銘柄湧いてました、
ね、で J アラートは飛んでね、もうガンガン鳴ると、で関係ないところで鳴ってるんじゃないかと、で撃ってしばらく経ってから J アラートだったけど、どこに逃げればいいんだと、そんな議論をしていたのが去年の今頃ですよ、それからほんのわずかね、誰が2018年この時点で朝鮮半島の非核化を宣言すると思いましたかと、反問点でムン大統領と握手すると思いましたかと。
この1年でですもんね。
北朝鮮に関してはね、もう投資家としても一日本国民としても先々あんまり想像しても意味がない。いつ急にガラッと対応を変えてまた ミサイル発射するかわからないと。ただ今日の段階ではその彼って言ったら悪いけど、あの金委員長、はい、がまた中国に行ったとかね、なんか非常に動きが活発化しているのは事実ですよね。で米朝首脳会談もトランプさんのツイッターの中ではもう場所も時期も決定したと。またこれトランプさんも予測不能ですからね、これも誰も予測できないような行動をする人たちが今世界を握ってるっていうのは、まあ、非常にあの投資家としては疲れる話でありますけど、
イランのことに関しても ね8日までにはきちんと発表すると、
どうなるかっていうことを予測するよりも、出た結果をしっかり分析すると、そこが大事かなと思います。
予想して行動するのはね、せっかく大切なお金なんだからそういうことはしない方がいいというのが前提になるわけです、
だからこの時点では緊迫したあの危機はね、昨年よりは落ち着いてるっていうのは事実ですけど、
はい、
それでもしも、どういう結果になるかわからないとして、それを予想しないとして、結果が、トランプ大統領が大満足だ、うん、彼はいい男だとかいうような、うん、そういう結果になった場合は、うん、株価はステージが上がりますかね、
これ。いや、これはもう、なんでしょう、私何倍って言ってましたっけ、ウルトラ倍でしたっけ、
ストロングバイ忘れちゃいけませんよ、そうそう、
忘れちゃいけない、ストロングバイもうふかしてふかしてですよ、だからそういう意味では投資って楽しいねというこのコーナーの中では、そういった国際情勢で今どんなことが起きてるかと、どんなことが懸案なんだと、それが解決されたら投資関係は非常に良くなるから株価にとってもポジティブですよと、だからいろんなニュースに関心を持ってくださいというのが一つのテーマなんで、これでですよ、もう核も放棄しましたと、もう二度と作りませんと、そして今後は長い時間をかけて南北が統一されて、朝鮮半島の平和を実現しますと、そして日本でも拉致問題の解決があって、そうなりますとね、朝鮮半島の北の部分は本当手つかずの、ね、資源や、人もたくさんいますからね、労働力も非常にこのアジアの経済にとってもねいいと思いますよね。だからそういう点では非常に期待してますよ。
で、太蔵さんが一つの尺度としている、一番の尺度としている内閣支持率、国内のね、今の日本の内閣支持率の向上につながると、上昇につながるというような要素にもなるわけでしょうか、
ね、これは当然ですね、でよくその日本は蚊帳の外じゃないかという指摘が、全くそれは的外れな考え方だと思いますね。これまでずっとこの北朝鮮に対してやっぱり圧力をかけていかないと、きちんと経済制裁をしていかないといけないと、核を放棄させるんだと、これを国際社会でリードしてきたのは日本政府ですからね、こういった視点でいくと、やはり、日本がどっしりこう国際社会の中で、そういった連携を取ってきたというのは非常に大きな功績になると思います。日本の外交史を見てもこの反問点宣言がしっかり履行されれば、本来は日朝平壌宣言で片付いてたはずなんですよ、はずなんですけども、この反問点宣言に続いて、この今回朝鮮半島の非核が実現すれば、日本の外交史でもかなり大きな功績になると思いますけどね。
そのような流れの中で今週のスケジュールとしましては、9日、はい、日中韓首脳会談が開かれる予定ですかね。
これは7年ぶりで、にその日中韓首脳会談があると、しかも東京開催と、
はい、
いやこのあたりもね、この当然北朝鮮の問題がテーマになってくると思いますけども、やっぱり理屈抜きにね、投資環境で考えると、日本と中国と韓国の間いろいろさまざま歴史的な問題は課題はありますけどね、やはり、首脳同士がきっちり話し合って、年に1回は顔を合わせていろんな議論をするっていうのは、まあ、絶対にいいことですからね、この点にとってもプラスだからね。まとめますとね、いろいろ言いますけどね、もうストロングバイ以外何者でもないと、こんな私個人ではですよ、確信を持って、これから2万5000から3万円のステージに行くと、こんなに国策投資家として条件が揃ってる時期もないわけですよ。
そのような中で、まあ、国内に目を向けてみますと、まあ、野党の新党結成の話もありますけど、ラジオネームキラキラさんからいただいています、野党の皆さんが長いゴールデンウィークを終えて19日ぶりに国会審議に復帰するということなんですが、太蔵さん、野党の審議拒否についてどうお考えですか。国会議員などに国会を欠席ってどういうことなんでしょうか、というご意見もいただいています。
いや、これはね、その本当に野党の 国会議員の先生方って一人一人すごくすごい立派な方ですよ。あのキャリアも素晴らしいしね。でもそうした中でやっぱり十何日間もね国会で審議しないとなると今のご時世ね、それはずる休みって言われちゃいますよね、うん、この間思わず笑ってしまったのは、
はい、
やっぱりうまいこと言う人いるなと思ったのは PPAP じゃないかって言うんですよ
PPAP?
どういうことですかって言ったら、
はい、
アイハーバー希望の党、
はい、
アイハーバー民進党国民民主党って党首は PPAP だと。これは
その新党国民民主党についてはどうですか、
いやだからもう党首がピコ太郎さんになるしかないんじゃないかっていうね。いやそのくらい期待されてない。
期待され
てなんで期待されてないかったらね、これ玉木さんと大塚さんっていうのは、玉木さんは財務省出身、
はい、
あの大塚さんは日本銀行出身、この二人がガーンってなったわけでしょ、
共同代表
だったらもうね、その憲法とか安全保障はもうとりあえず安倍さんに任せると、我々は徹底的に社会保障、財政再建、これをやるんだと、その一本でこの党の存在価値を見出すんだというぐらい何かキラッと光る政策をね、訴えてくれれば。でね、よくね野党の皆さんに言うとね、自分たちが経済政策なんか出したってマスコミは取り上げてくれないじゃないかと言うんですけども確かにそうなんだけども、それも出し方よ。やっぱりかなりね、こうでも地道にね出していただければ。でね、投資家見てますよやっぱり。
どうやって出すのが一番国策投資家としてはいい
と思う。やっぱピコ太郎さんに出してもらった方がいいじゃないか
インパクトですね。
インパクト何でもいいから、だからそれが滑ろうが何しようが、そのやっぱりね野党もね、自分たちはこんなことを考えています、こんな課題があるから、これをこの課題を解決でこういう対策を持ちますと、
はい、
見せてくれればね、今ちょっとアベノミクスに飽きてますからね、うん、それに代わる何か出してほしいなと思いますけどね。
今のところ基本政策にはその2030年代に原発ゼロなどもね掲げているそうです
けど。いやそれは結構ですけど今2018年よ12年後の話じゃなくて、もう来週どうなるかまず言えとそういうね今国民の空気なんですよ、
例えばね太蔵さんがよく言ってる、はい、ほら配当金に対して税金をねゼロにするとか、
そう
ちょっと目立つようなね、
そう緊急法案を出しますと。
そういうのありますよね。あ、ラジオネーム、はい、かけそばかけうどん前江さんからいただいてるんですけれども
質問が入ってこないですよ、そんなんで
太蔵さんを衆院議員にした師匠である小泉元総理の行きつけ赤坂にある割烹津山に太蔵さん行ったことありますか。
ないんですよね。
小泉元総理、山崎元自由民主党の副総裁、そして武部元自由民主党幹事長、二階自由民主党幹事長、そして小池元自由民主党総務会長、現在の東京都知事が集まって1年に1回会合を開いているようなんですが、その時にもし太蔵さんが誘われた場合どうしますかということで、何か進言をされるとしたらっていう、ね、
前提が すごい前提ですねこれ。
この小泉、山崎、武部、二階、小池、各市が集まった会合に僕が呼ばれると、
はい、そ
招待状が来たらどうするかと、そりゃ断るでしょ
あえてでも出席するんでしたら
そんな酸素の薄そうないやただもしね出席させていただけるなら、はい、私だったらね、先ほどその冒頭鎌田さんもお話がありましたが、今企業配当金を上げてるという状況ですよね。そうするとこれから人生100年時代を見据えて年金の支給額もだんだんだんだん引き上がっていくと、そうなった時にこの資産運用の視点でいくとですよ、例えば配当金、キャピタルゲインには課税かけてもらっても結構ですけども、はい、長期ホルダー、そういった長期の株主保有者のに得られる配当金、ここにまで今税金かけてるでしょ。だからこの配当金非課税、これをやっていただくだけでどれだけね、その資産形成に寄与するかと。金利があんなもんですからね。でかつては金利だけでも 5% 6% あったと、
はい、
そうすると十分この預金だけで運用できたんですけども、今そういう時代じゃないと、そうするとしばらく低金利時代が続くんであれば、この配当金には非課税にして少しでも積極的にね投資に回してくださいという、こういうね大胆な発想をね持っていたら、これね玉木さんと大塚さんやってくれないかなと思うんですよね。
キャンペーン行かれますか。
いやすごいいい、僕自画自賛するいいアイデアなんですよ。いや
僕もそう思うんですけど、あの ね、これが問題だと思うんですけど、議員の人たちっていうのは、それをやれば、僕は支持を得ると思うんですよ、国民の中から。だけど、それは票に結びつかないとか、思い込んでるんじゃないですか。
そう、もう金持ち優遇とかね、もうこれはもう、立候補で街頭演説した経験があるからね、あれなんですけどね、
実際どう
ですか、配当金には非課税にしますと、誰も聞いてくれませんよ。ほとんど票入ってない。
太蔵さん、それは誰も聞いてくれないというのが思い込みであって、本当は日本中で聞いてくれる人がいっぱいいるはずですよ。
そうなんですけども
でも議員の方々がこれ言ってもな、あんまり株持ってる人少ないから、うん、票は集まんないよなというふうに思い込んでるだけなんじゃないですか。い
や、これまたね、メディアも悪いんですよ。この間テレビ見てたらね、アベノミクス、
はい、
景気、好景気の実感ありますかと聞いてる人に全くないって言うんですよ。でそうしたら職業が年金って書いてあったんですよ。そ、年金暮らしの方はね、それはアベノミクスの恩恵はなかなかね、受けれないだろうなと。聞く方が悪いと。それ全然もう年金だけで生活してると。だからね、やっぱりもっとこう、経済をね、先端でこう動かしてる人。
働き盛りの方々とかね。
いう人にね、聞くとね、あれかもしれないですけどね。まあだから、ちょっとね、そういう意味では、こういうの、リスナーの皆さんがね、
はい、
配当金非課税っていいんじゃないかと。要するに日本にはね、安定して長期でやっぱりこう資産形成するっていう考え方をね、もっとね根付かせたいのが僕のこの出演してる趣旨なんです。
太蔵さんで、それで日曜日の昼間の午前中ぐらいの番組に毎週毎週それぶっ込んでったら、席なくなりますからね。
席なくなりますね。
難しいですね。
そんなにこうみんなそこ関心あるわけじゃないんでね。
けれども太蔵さんにはね、これぜひキャンペーンしていただきたいですよ。全国キャンペーン、
投資セミナーなんかお招きいただきますとね、もうこの話したら拍手が来ますよ。
ですよね。
ちょっと手応え感じてるんですよ。
いや、もうこの番組をね、皮切りにどんどん広げていきましょうよ、
ね。そうですね。
で、ちょっと最後に、今週のそのね、内閣支持率を見る上でのスケジュールで、はい、その、柳瀬、元首相秘書官の、はい、これ、参考人招致というのがありますけど、これはもうね、無風で、終わるというような、大きな、ニュースが出てくることなく終わるというような、そういう捉え方で大丈夫なわけですかね、これ。
いや、この辺も難しいところですけども、ただ、この柳瀬、秘書官というのは答弁すごい上手な方で、かなり理路整然と話をされる方なんで、担当職員と会ってないと。ところがよく調べたら会ってたと。そこは記憶違いで申し訳ございませんでしたと。じゃあ総理からの指示があったのかと、首相アンケート言ったのかと、ここがまあ焦点になると思うんですけども、前日に日中韓首脳会談がありますからね、そこでこの北朝鮮の非核化の問題を議論がされていると。その中に野党はね、まだ愛媛県の今治市の一箇所に獣医学部1個創設されたことがそんなにね、やっぱり大きな問題だとしてやるのか、ちょっとやっぱりこの辺がね、なかなかいつまでもずっとこれやってるのもね、現に野党の支持率上がってないんですよね、なんか大事な問題なのかも分かりませんけどね、さっき言ったこの社会保障制度改革だとかね、そういうとこにこう時間を、そこのね、もしね、社会保障の集中審議やろうと言っただけでもね、盛りかけだけじゃなくてね、盛りかけも結構だけど、やってくれたらなっていうのがすごく期待するんですけどね。
前向きな言葉も欲しいところですね。
今の太蔵さんのね、はい、声っていうのはやはり国民の声かもしれませんね。
そうですね、もうそろそろね、そちらの方に視点が移ってるかもしれないということで、まあ、今後は日露首脳会談なども予定されていますが、ね、次回太蔵さんのご出演が5月22日ということで、
そうですね、はい、最近私は登山に例えてるんですけどね、
はい、
今2万5000円から3万円を頂上とすると5合目6合目、いよいよアタック、はい、この先ね、アタックしようかなといったところで、頂上付近を見ると非常に快晴だと。ただ頂上付近に近づけば急に天候もおかしくなることもありますね、
はい、
だからちょっと様子を見てるところですけど、行く時がそろそろ来るんじゃないかなと、
勢いよく頂上に登り詰めていけるかどうかっていうところですね、
まあご期待ください、
はい、5月22日期待しております。ゲストには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りいたしました。太蔵さん、どうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。